こんにちは、社会福祉セミナーです。今月は認知症の人の生活を支えるというテーマで、認知症介護研究研修東京センター研究部長の永田久美子さんにお話しいただいています。今日は第4回で、生活支援のポイントと実際、聞き手は河野滝です。永田さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回は生活支援ということですが、お話のポイントは？
そうですね、はい、どうしても支援してあげようと思いがちですけれども、支援の目的って何かっていう、こう支援されしてあげるというよりも、支援を通じてご本人が少しでも落ち着いて生き生きと暮らしていただきたいというですね、本当にこう支援の狙いを大事にしていきたいと思います。本人が少しでも生き生き堂々としていただきたいっていうのがね、そこが実は大切なとこかなと思います、まあ、そのためにまずはここに支援に新鮮に出会い、馴染みの関係を育てていくというのが書かれていますが、
はい、
どう支援するかの、例えば着替えにしても家事にしても、なんかこう支援の中身の方に行きがちですが、全てのところで本人との接する接点がありますので、何かこう支援をする前にですね、どう関わるのかのところを丁寧に見直していきたいと思います。どうしてもこう認知症の人と思うとですね、こちらが力んでしまったりとか、うまく通じるかなとか、こっちも不安になりがちですけれども、関わる側の本当に出会った瞬間のですね、支援する側の緊張とか不安感がですね、相手を逆に脅かして、こっちのちょっとした目線だとか、こっちのちょっとした硬さが本人から見ると、あれ、なんかちょっと自分がどうかしたのかなとかですね、なんか自分はどう見られてるのかなみたいな、結構もう一瞬で結構その相手の方へのこう逆にストレスになってしまいがちですので、もうあまりなんか支援してあげなきゃとか気負わずにですね、自分の肩の力抜いたりとか、表情を和らげてですね、まず本人にしっかり丁寧にね、柔らかく向き合うということを本当に習慣にしたいと思います。特に忙しかったり、ちょっと困ったことがあるなんて時には、こっちの表情が曇ったり、こう前のめりになってたりする、その自分自身の関わり方自体が相手を怖がらせたり不安にしてないかな、自分はふわって柔らかく入れるかななんてのを本当に常に見直しながら、もうどんなに忙しくてもふわっと自然に力まずそばに入れるみたいな、そんなことを本当にこれはトレーニングとしてですね習慣づけていけたらいいかなと思います、
はい、
それってつまりはこう普通に関わるということで、もしこの目の前の人の同じ年代の人で大の大人だったら、どんなふうに関わるかなっていう、認知症の人って特殊な存在として考えずに、普通の大の大人として自然体で関わる、これよく認知症の人がもっと普通に関わってほしいっていうのを本当によく言われます。でなんか特別視した特別扱いではなくて、大の大人だったら普通に挨拶を交わし、普通にまずは丁重に自分の方の、ね、名前を名乗ってくれたりとかですね、自己紹介をしないでどんどん関わっていく人も場合によっては多くて、本人から見ると名乗りもしない、この人どういう人かわからないのに関わられたら嫌ですよねっていうですね、自分はどういう人間でということをちゃんとやっぱり名乗ったり、自己紹介っていうのは意外とですね、落としやすくて大切な点だと思います。まあ、その人がどんな話を好むかなんていう、ね、誰でも本当に普通の付き合いの中でも、相手の好むことを話すことでちょっと関係が作りやすかったり打ち解けたりするので、やっぱりご本人に会う前は少しでもね、ご本人どんな話題が好きな人かななんてことを少し知ってから、で本人の好きなことから話題にしようとか、あとですね、いきなり初対面というよりも、本人がそれまで馴染んでる人を間に挟んでね、その人に紹介してもらうとか、で本当にやっぱりこう判断とか相手の方への関係づくりがなかなか苦手な方も多いですので、誰か馴染んだ人を仲介にして関わらせてもらうなんてのはとても大事な点かと思います。まあ、いずれにしてもですね、その会った瞬間のその人のこう反応が、その後の 付き合い方を結構左右していくので、やっぱりこううまくどう関わろうかなってあまり難しく考えずに、会えた時には一期一会でですね、今はその人にしっかりと集中しながら会えてよかったという、本当にその会えたこと自体を大事に生かしていくというかですね、困ったなとかどうしようかななんてことのよそごと考えてないでですね、今はその人に会えてよかった、嬉しかったっていうのを素直にこう表現すると、当然相手の人もね、会って嬉しい反応をし示してくださればほっとされると思いますので、本当にそれが何度も繰り返して会って、こっちは知ってるつもりでもね、いつも新鮮に今日会えてよかったっていうような、そんなこちら自身の喜びとかをしっかり伝えることで、その日のまた関係が生まれていくというふうに、一回一回をね、本当にその人にしっかりと集中して力を注ぐなんてのは意外と大事なことです。意外とこうその人のそばにいるんだけど、次何しようかなとか、ここで時間取られると困るなとかね、なんか心ここにあらざるで、そこの場のこうそこの場その場だけを切り対処しようとしてしまってると、すぐ実は認知症の人、こちらの映し鏡って言われるぐらい、もう余計なことを考えてるとね、すぐ本人がこう不安になられたりしがちですのでね、もう忙しい時も大変な時もあるけど、その人の目の前にいる時にはこの人のために今ここにいる、この人とこう一緒にこう時間を過ごすことを喜びながらっていうか、その時間を大事にするという集中して、ね、その向き合うというようなことね、本当に大事に基本ですが、これ特に慣れた時ほどこの関わり方がね大事かと思います。まあそうは言ってもですね、いきなり関係なんかはできませんので、もう焦らないでこう一緒にいて安心だなとか、あとこの人といると楽しいなというような、そんな感触を持っていただいてですね、自分にとっても楽しくないとだんだん会うのが嫌になったりね、関わるの嫌になりがちですので、楽しいひとときをどう過ごすかということをね、考えながら少しずつ少しずつ関係を深めていくという、結構そういういきなりって焦らないで、息長く少しこう少し長丁場で関係を作っていくというような、少しそういう焦らない 関わり方がね大事かと思います。
コミュニケーションの面では基本となることは
そうで
どん
す
なことでしょう
ね、
か？
どうしてもこちら側なんかこうコミュニケーションを上手に取ろうという、こちら側のなんかこう関わり方って思いがちですが、コミュニケーションって相手の人と一緒に作り上げて一緒に深めていくものですので、まずは本人としっかりとチャンネルを作るっていう、チャンネルっていうとイメージなんですけれども、見えないこのつながりがですね、どうできるか。一つには認知症という認知機能の低下もありますが、場合によっては視力が落ちていられる、本人のしっかりと見える視野に入って関わらないと、実はそばにいるようで本人には見えなかったりとか、あと話しかけても本人には聞こえてなかったりもしますので、基本的な本人から見えてるか本人に聞こえてるかという、そんな点を注意しながら、見えやすくきちんと聞こえるような位置関係とか声かけをね、まずは基本大事にしていきたいと思います。特に本人の視野に入って本人の瞳をしっかりと優しく見るというのがね、意外とこうチャンネル作りに大事です。もう言葉がうまく通じなくても、目をしっかり見るとそれで人と人とってこう関係でき始めますので、もうこの人は言葉通じないからってその関係づくり諦めない、コミュニケーション諦めないで、目をしっかり見ながらこう最後の最後まで本人の目を見るというのが、ケアの支援のね、とても基本的な本人とのつながりづくりになっていきます。あと意外と呼び名も大事でですね、なんて言葉をかけると本人が自分のこと言ってもらってるって分かってもらえるかのところ、名字だけ言ってても実はピンと来てもらえない、記憶が少しずつ新しい記憶が薄れていかれて、結婚してからの名字ではピンとこないけど、昔からの旧姓とか自分の好む呼び名では呼んでもらえると、あ、自分のことだって、 ていうつながりができる方も多かったり、苗字で呼ぶよりも長年先生だったら先生と呼びすると分かってくださったり、うん、なんて呼ぶのがせっかくのこの設定の時に一番チャンネルを作りやすいかは、これはご本人にまず聞いたり、あとご家族とか本人を知ってる人とも相談しながら、周りの人が聞いてもね、なんでこんな呼び名してるかを分かって、その呼び名で了解してもらえるように呼び名を決めておくことが大事になってきます。
はい。
あとこうですね、もう一点、まず聞こうとしていることを伝えるというですね、こちらがうなずいたりとか相槌を打ったりとか、ご本人もこうなかなか言葉が出にくくなっていますので、一生懸命伝えようとしていることを受け止めようとしているよとか、言ったことがこっちしっかりとつかめてるよとか、ね、少なくともわからないこともよくありますけれども、聞こうとしてるっていうこちらのその姿勢自体はしっかりとこう頷いたり、こう相槌打ったりしてね、あるいはいかがですかとか言葉で返したりとか、こちらが聞こうとしていることを伝えることだけでもご本人のかなり安心感にねつながっていく部分です。あと当然ですけれども、伝わるように伝える、意外とこちら言葉で喋ってても本人には受け止め、もう早すぎて早口で受け止めてもらわなかったり、言葉が一つ一つが難しい言葉使っちゃってて、検温しましょうとかね、普通の人でも分かりにくいけど、体温を測るのがね、検温とか、なんかトイレに行きましょうなんて言ってもトイレがピンと来てもらえなかったりとか、スルッとこっちが当たり前に使ってる言葉、向こうに届いてなければ相手に届かないという意味がないですので、本人にちゃんと伝わる言葉をこちらが言えてるか、伝わるようにゆっくりと分かりやすく発音して伝えてるかとかですね、本当にちゃんと単に伝えてますではなくて、相手の心にきちんと落ちるように本当にこう伝わるように伝えるっていうのを、これ確認しながら、ね、やっていく必要がありますね。よく本人に言うと、なんかわーって喋ってたけど何言ってたかさっぱりわからないなんてね本当にこれよくありますね、認知症の人から見るとね。そのためにも4番目として、同じ内容を繰り返すってあります。これ例えば食事に行きましょうということを言葉かけて、最初は本人なかなか言葉が本人に届かなくて、なんか分かってないなと思うと、ご飯ご飯みたいにさっき言った言葉をまたすぐ言い換えちゃって、こうどんどん言葉を変えて畳みかけるように言ってしまうと、本人ますます混乱しがちですので、一つの内容をゆっくりと繰り返して、本人が混乱しないようにというのも小さい点ですけどね、入るかと思います。あと 5番目として、目で見て分かる力を生かし合うってありますけれども、認知症の人意外とですね、目で読める方がいるのに本人も分からないはずだと思い込まれて、見る力を生かされてない方が多くおられます。言葉で言うよりもしっかりと文字で読んでもらうと本人が分かって落ち着かれることもあったりしますので、本人が知りたい情報、例えば今日は朝何時に迎えが来るとか、どこに行くんだとか、本人が知りたいような情報は言葉で言うだけではなくて、文字で分かりやすく書いて、しっかり本人の見やすい場所に置いたり入っておくという、目で見る力をね生かすってこともね大事にしていきたいと思います。あと本人に見てもらうだけじゃなくて、本人見るだけじゃなくて書ける方が意外と見落とされています。ご本人さんよく忘れたくないことをカレンダーにいっぱい書かれたり、人によってはノートの切れ端だとか、あとティッシュのボックスに文字をいっぱい書かれたりしているような方がおられます。本人のせっかく書く力をですね生かして、本人が伝えたいことがきちんと人に伝わるようにとか、忘れたくないことがきちんと残るように、ご本人さんとね、どんなノートなら一番いいみたいな、書きやすいノートとか書きやすい筆記用具を相談して、書ける人には一文字でも書きながら伝えていけるように、これ本人さんがこう話し合うよりも自分が落ち着いた時期に時間帯 例えば本人が一番気持ちが安定している朝早くなら書けるなんて方もいらっしゃるので、ノートをお渡ししとくと、周りがまだ寝静まった朝早くに目が覚めて、その時に一文字一文字書かれている方なんかもいらっしゃったりしますので、ぜひこんなあの書く力を生かしてメモを作ったり記録を残すみたいなこともね、大事に生かした支援がそういうものに取り組んでいただければと思います。あと何よりも52ページ目の一番上の6番目ですけれどもね、ご本人の馴染みや好みのものを生かし合うという、これ場合によっては方言を使うと本人が非常に落ち着かれて、もう想像以上にいろんな記憶が蘇ったり、自分の意思を伝えられる方もおられたりとか、その馴染んだ方言とか、あとご本人の口調、丁寧にお話した方がいい方もいれば、どっちかっていうとちょっとね、なんていうかな、ポンポンポンって威勢のいい言葉で言った方が本人も、そもそもの自分を出しやすい方もいますので、ね、本人の口調だとか語尾とかトーンとかね、本当に本人の普段の馴染みの言葉や話し方からむしろ学んで、その人の言葉や話し方を真似させてもらいながら、本人のペースに合わせてやり取りすると、本人も意外とご自分を出しやすくね、なったりされますので、そういう本人とのつながりやコミュニケーションを作るためには、そういう本人の話し方ももちろんですが、例えばご本人のに誰が馴染みの人かとか、あるいはどういう人が好きなのかとか、あと服装とか髪型とか持ち物、本人にとって一番大切にしているそういうものが何かを少しずつ教えてもらったり、他の人から聞いたりしながら、ご本人にとって大切なものをこちらも大切にしていると、あ、この人は自分の大事なものを分かってくれるなとかね、そういう大切なものを通じて本人との関係をね、作っていくなんていうのは、例えば本人と直接というよりもね、ご本人がいつもご自分の脇に急須を置いて、なんとかお茶を入れようとされている、ね、本人のおそばに行った時は、あ、いつも急須大事に使ってらっしゃいますねという、実は本人にとっても思い出の多い急須なんですけれども、本人にとってそんな大事なものをまず話題にして、その急須をこちらも大事に、ね、扱わせてもらうような態度を取ると、本人がとてもほっとされて、そういうことから関係ができたりとかしていきますので、ぜひ本人の身の回りに置いてあるそういう馴染みのものや大切なものなんかも少しずつ捉えて、そういうことをこちらも大事に生かさせてもらうという、そんなことが関係づくりで、意外と見えにくいですけどね、大きな力になっていくと思います。まあ、今そんな急須の話なんてね、もう一つの例で、人が生きていくために本人を取り巻いている環境が非常に重要ですので、人が直接関わるだけではなくて、その人に合った生活環境を一緒に作るというのも生活支援のとても大きなベースのところです。前回の認知症の基本のところで、環境がどれだけ大きな要因になって本人の生活の安定を左右するかというお話もさせていただきましたけれども、生活環境、ご本人がほっと安らげたりとか、残している力を発揮できるかどうかの舞台、源が生活環境になります。認知症は初期はもちろん、どんなに進んでいかれても五感が非常に豊かに残っておられます。反面ですね、刺激に弱くなってね、環境に翻弄されがちです。で、本人のいろんな不安や混乱がですね、増えていきますけれども、環境がしっかりと作られると、わざわざ人に支援してもらえないでもですね、結構本人が落ち着いて自分でできることも増えていきますので、少しページは戻りますが、51ページ目の下のところにですね、環境づくり、ね、大事なところを挙げてありますので、ぜひご確認いただきたいと思います。これもこちらが一方的に環境を作ればいいというわけではなくて、認知症の人と共にって書かれているように、本人の話を聞いたり、できたら本人と一緒に環境を作っていく、ね、そんな点を大事に、一緒に楽しみながら、ぜひ環境を一つ一つ整えていっていただきたいというふうに思います。とまたページ戻りますけれども、はい、52ページ目の上の方の左です。と生活場面を共にしながら生活を支えるということで、1番目として、 本人の声やサインに注目して本人の状態像をよく把握してみることです。表面的な状態でパッと、ね、対応してしまわないで、まずはその場面、本人がどんな声を出されていくか、で本人の声の中に本人の苦しみだったり不自由だったり、あるいはこんなことをしてほしいって願いがいっぱい詰まっていますので、本人の声が聞き取りにくいとか、わけのわからない声を言ってるっていうふうにね、見なさないで、たとえそれが言葉としてうまくまとまりがなかったり、周りから見たら不正確なことを言ってるようでも、いいか正しいかの判断ではなくて、ありのままの本人の声を聞きながら、じゃあ本人はこの声で何を伝えようとしているのかということを一つ一つ考えながら、それに対応していくことが大切になっていきます。声にならない、実は声にならないような、本人の声なき声って言われてるようなね、本人が急に立ち上がったとか、本人がこう嫌なものを払うように手を払われたなんていう、実は本人の行動自体にも本人の声にならない意味が込められてるサインのことがありますので、そういう声やですね、声にならないサインをどれだけ注目するかが生活支援の一番の、ね、一つ大事な、ね、基盤になっていくところです。テキストの52ページ目の下のところ、何かグラフが示されていきますけれども、これ本人のありのままの声を聞き逃さないように、あるいは声にならない声をちゃんと見つめながら、本人の状態の揺れ動きをしっかりと客観的にも確認しながら、本人に必要なものを見抜いていこうという、そうした取り組みをするためのこうしたシートもありますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。一人だけでは見落としやすいですが、例えばご家族と一緒に、なんでこの時本人が不安定になったのか確認するために使ったり、関係者で共有するとね、一人では気づかなかった本人の声やサインの意味を早くみんなで見極めて適切な支援につながっていきますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。その他、自然な流れや力の発揮を支える、ね、一人一人ご自分なりの生活の流れがありますので、周りの都合でですね、行動の途中にね、本人が何か行動しようとしているのを良かれと思って途中割り込んじゃったりですとかね、こちらがコントロールしないように、自然な本人自身の流れがどうかを確認しながら、自然な流れをしっかりつかむことで本人の力も引き出しやすくなっていきます。まあ、こうした実はですね、基本的なことを積み上げていくと、53ページ目の上、丸3にあるような行動心理症状、一番対応が難しいと言われているこうした行動心理症状を、実は起きるのを防いだり、一旦出てしまっても和らげていくためには、早めに本人の兆しを捉えて、これは本人の声や本人のサインからですね、あ、ちょっと本人が疲れてきたなとか、本人が混乱し始めてきたなという、本人の変化に早く気づいて、本人にとっての不安や不快や困りごとを一つ一つ取り除いていくことが、一番 BPSD といわれる行動心理症状を防いだり、いざ出た時に和らげる決め手になりますので、ぜひそういう症状が出ているからといって目を奪われずに、基本的なことを丁寧にやってみるということを、ね、そこの部分に力を入れていただきたいというふうに思います。まあ、こういう特に症状が出てきたりすると問題に目が奪われやすいですが、一番は本人がほっと安心したり、あと心地よさを感じられる場面、あと一つでもいいから自分でできるっていう、自分の力を出して自信を強められる場面をどこで増やせるか、問題点の対処よりも、そんな本人のほっとできる場面や会の場面、心地いいって感じられる場面、力を出せる場面、朝昼夜でどこか生活の折々に積極的に作ることを、ね、やっていきたいと思います。まあ、こうした中で本人が自分らしさを保つということも、生活の中で一つ一つ増えていくようになると思います。
永田さん、ありがとうございました。認知症の人の生活を支える第4回生活支援のポイントと実際、お話は認知症介護研究研修東京センター研究部長の永田久美子さんでした。では、社会福祉セミナーを終わります。